もしね、俺が、まあ、31歳のね、本来あるべき姿っていうのにさ、まあ、なった時にね、まあ、それって、面白いのってね、そういうちょっと話なんだけどさ、まあ、面白くないと思うんだよね。まあ、一応ね、まあ、どういう風なね、31歳かっていうとさ、まあ、平日は、正社員として働いてさ、でも大体年収は500万ぐらいでさ、で、仕事が終わってさ、で、家に帰ればさ、綺麗な奥さんが出迎えてくれたりとかしてさ、で、結婚した時にね、もう結婚した前提になってるけど、結婚した時にさ、まあ、都内のね、小さな、まあ、賃貸マンションなんかにね、引っ越しなんかしてさ、で、部屋自体はね、そんなにおしゃれっていうね、デザイナーズマンションとかそういうんじゃないけども、まあね、その、なんだ、ちょっと素敵なインテリアなんかでね、お部屋をコーディネートなんかしたりしてさ、で、たまにはね、友人を呼んで、で、手料理なんかを振る舞ったりしてさ、で、まあ平日はね、その仕事があるけど、まあ健康のためにね、まあ夜はマラソンしたりとか、あとはまあスキルアップのためにね、勉強したり、で、将来のために投資をしたりさ。で、休日はさ、まあ、昼間はね、奥さんと一緒におしゃれなカフェでランチとかしてさ、で、ゆっくり過ごして、で、夜は友人とかとさ、なんか、まあ、なんか雑誌にね、紹介されてるような、そんななんかお酒と料理の美味しいお店みたいなさ、まあ、そんなところ、もうもちろんね、行きつけになってるような、そんな店ですけどね、もう顔パスで入れるようなね、まあ、そんなところでね、まあ、楽しく、まあ、生活していくっていうのが、まあ、俺の思い描くね、31歳の、まあ、理想像というかね、まあ、真っ当な31歳ってこういう感じじゃないのってね、ちょっと感じてるんだけど。まあ、でもね、一応俺も、まあ、31歳の端くれとしてね、この理想に近づけるようにさ、まあ、そこそこね、まあ、それに近づけるようには頑張ってはいるの、日々。でもさ、ことごとく、今のその理想の方とは真逆に行くじゃない？だって、ねえ、まあ、平日は正社員として働いてって思ってたけど、まあ、派遣社員だし、年収は300万ぐらいだし、で、別に奥さんいないし、彼女いないし、女友達いないし、どうやって知り合うかわかんないしね。マチコンに行くしか女性との出会いの仕方わからないしね。まあ、出会ったところでメールも続かないんですけども、で、結婚、まあしてないからね。で、まあ引っ越しはしましたよ。都内にね。小さなマンション。5階建て、エレベーターなし、実質4畳半みたいな。なんだよ、このね、間取り。でさ、もう部屋狭いからさ、おしゃれにしようと思ったって何もできないしさ。で、まあちょっとね、そんなんで友人とか呼ぶにもさ、呼べないじゃん。狭いんだもん。一人が入れるの限界だからさ。なんだそれっつってさ。で、まあ、ね、健康のためにはマラソンとかはちょっとしてるけど、でもなんかね、もうその深夜のさ、2時とかにさ、走り始めたりとかさ、もう不健康だよね。健康のために走ってんのに不健康っていうさ。で、スキルアップのためにさ、まあ、宅建とかさ、今勉強してますけど、もう全然わかんないもん。無理やり言ってるけど、もう全然わかんない。もう、この間ちょっと寝不足でさ、全然寝てなくて、そのまま行ったから、もう途中寝ちゃってたからね。こっくりこっくりしてさ、何これと思って。で、将来のために投資とかさ、まあ、あの FX やってますけど、ねえ、FX なんて今までね、ここ僕も3年ぐらい、3年ちょっとラジオやってますけど、もうここで何度 FX で死んだことをね、お話ししたか、ロスカッターですよね。だからそんなんでさ、で、おしゃれなカフェとかさ、行きたくてもさ、まあ、基本的に行動が一人ですから、もう怖くて入れないしさ、なんか罵倒されてる気がするでしょ？入った瞬間に。だからもう絶対チェーン店しか入れないしさ。で、チェーン店でさ、ちょっとさ、その宅建の本でも読もうかななんてさ、コーヒー飲みながらさ、しようと思ってもさ、周りのさ、やっぱチェーン店だからね、民度が低いんだよね。そうすると周りのやつがうるさくてさ、なんだよこれと思って、なんもできねえよと思ってさ、まあ、結局2ちゃんのまとめサイト見て終わるっていうさ。で、夜は、まあ、なんか友達とさ、酒飲みに行くとかもあるけどさ、まあ、行くとしたらもう鳥貴族だからね。もう本当に、まあ、貴族だからいいんだけど、本当はね、もっとね、評判のね、素敵なお店なんか行ったりとかして、顔パスとかになりたいじゃん。 ね、あ、いつもね、あ、今日いらっしゃいませんみたいなさ、ね、いつもありがとうございますみたいなさ、ね、ちょっと今日なんか久しぶりに来ていただいたんで、ちょっとサービスですみたいな。言ってくれるような店に行きたいよね。ダメ。もうチェーン店。ワタミ。ね。モンテローザ。もうそんなんばっかですよ。まあ、そこまでではないですけど、ね。参考フーズみたいなね。そんなところに行っちゃいますけどね。だからさ、全然ね、やってはいるんだよ。だから、なんだかんだで、近づこうと頑張って手出してるんだけど、もう本当に、もうなんか真逆の方にね、行ってしまうね。そんなね、まあでもこれは、まあつい先日、まあ31歳前半ね、はもうしょうがない。そこまでは今までひどかったから、もうしょうがないと思うけど、なんかね、ただまあ、これが全部ね、その、真逆じゃなくてね、プラスの方向に動いていった時にね、俺が、本当に、真っ当な感じになってったらね、本当面白いのっていうね、これ真逆に言ってるからね、面白いけど、これ全部が全部うまくいってさ、なんか順風満帆な感じだったらさ、そんなやつのラジオ聞くのっていうね。まあ、ね、こいつダメだなーっつって、ね、俺笑わしてるつもりが笑われてるっていうね。まあ、このパターンなんだけど、それでもさ、結局面白ければいいじゃない。でも、もう笑わすこともできないし、笑われることもないってさ、そんな寂しい話もないよねっていうさ、ところが、やっぱしあるかななんて思って。なんだけど、最近さ、ちょっと、少し真っ当な感じになってきてるんじゃないかとね。そんな風に思ってさ、今週もなんかね、ダメ人間寄りっていうよりもね、なんかちょっとオシャレ寄りな。まあ、俺ことオシャレだから、ね、ナチュラルボーンオシャレだからさ、まあ、しょうがないんだけど、まあ、そんなね、ちょっと真っ当な生活をしちゃってる気がね、するなっていうね。まあ、そんなね、ちょっと、新しくね、生まれ変わった。そんな俺がね、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。だってもうどんだけ俺が、まあ、おしゃれというかね、真っ当になってきたかっていうと、もう先週無印良品に3回行っちゃったからね。まあ、ここの無印良品が、ね、おしゃれとか真っ当とかっていうところに、ね、位置づけている俺大丈夫かって話もあるけど、俺の中ではね、もう無印良品とか行ってれば、まあ、なんて、妥当というかね、そういう感じなんじゃないかなと思ってはいるんだけど。で、なんかね、そんな生活してるからさ、まあいろいろね、ちょっと、ちゃんとしていこうかななんていう風なね、やっぱし意識がね、なんだろうな、やっぱしダイエットとかして、体がさ、真っ当な体つきになってくるじゃない。そうするとさ、心もちょっと真っ当になってきてさ、で、いろいろとね、そう、なんかそういう年齢相応のさ、ことをしていかないとまずいんじゃないかななんてね、思っちゃったりしてさ。で、そんな感じでね、ちょっと今週生活しちゃったから、本当だったらね、もっといつも通りね、どうしようもないことやってさ、で、今週こんなんだったわ、つってね、みんなにお話しするところが、今日は無理だね。今日はもうおしゃれな話しかしない。本当に、おしゃれ、キングオブおしゃれね。そんな感じでね、今日ちょっとやっていきますから、ちょっと童貞とはかけ離れたね、童貞のみんながついてくれるかどうかわかんないけど、そんなね、俺もちょっと抜け出したいっていう風にね、頑張ってもがいてるから。だからね、パル、ちょっとそれおしゃれだと思ってやってるかもしんないけど、ちょっと違うぞと。で、またちょっと真逆に行っちゃってるぞみたいなね、あるかもしんないけどね。まあ、今日そんな感じでね、やっていきたいと思いますんでね、また1時間でご視聴いただけたらと思います。で、なんかね、お便りとかいただけるようであればお便りもお待ちしてますので、お便りメールか掲示板でお待ちしてます。掲示板の方だと童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますから、そちらの掲示板、こちらのラジオ用スレその3というね、ところにお便りいただきますか、あとメール、メールアドレスの方が radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでいただけたらと思います。一応リアルタイムだったら掲示板の方が読みやすいかもしれません。で、事前にね、いただけるんであればメールとかね、いただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあそんなこんななね、ちょっとおしゃれトークから始まっちゃったから、もうおしゃれじゃない人はね、ちょっと聞くの辛いなとか思ってるかもしれないけど、まあ基本基本ダメなんですよ。おしゃれとかね、そういうのが本当に興味がないっていうかね、別に何も思わないね。まあ普通に清潔感のあるね、服装だったりとかは多少考えるけど、なんかセレクトショップとかさ、ね、そういうのないからね。だから、まあ、無印良品でいいよねっていうね、ところの、なんでも無印でいい方なんてね、ちょっと思ってさ。だって、別にインテリアもあるしさ、服もあるし、で、まあ、キッチン、ね、まあ、あと食品も全部あるよ。だからもう全部無印で揃えとけば、もういいんじゃねえって、もう、無印も家とかも売ってるしさ、もう家も無印、全部無印にしとけば、俺も一生いいんじゃねえかなと思ってさ。そしたらもうそのいい食住とかさ、全部考えなくて済むじゃん。もうめんどくせえじゃん、毎日毎日さ、なんかこうしようかなああしようかなって考えないで、もう全部無印。そうしたらその変な考える時間もね、少なくて済むし、もっと時間を有効活用できるっていうね、ぐらい何でも無印にしとけばいいんじゃねえかっていうね、ぐらいちょっとね、無印病がね、ちょっと発病してましてね、今週3回も無印行っちゃったんだけどね。まあ、行ったところで何をするわけでもなくてね、ちょっと、まあ、お洋服を買ったりとかね、そのぐらいなんでね、安いもんですよ。もう、そんなさ、みんな、ね、なんか、高校生ぐらいでもさ、あれでしょ、もう、シュッドゥーシーでしょ、もうわかんねえよ。ね、そんなんとかさ、まあみんな着るわけじゃん。高いよね。やっぱそういうセレクトショップだったりとか、そういう、なんていうの、まあ、おしゃれな。まあ、丸いがおしゃれかっていうと、なんか、ちょっといろいろと話出てくるからわかんないですけど、まあ、パルコとか、ね、いろいろありますけどね。そういうとこに入ってるようなお店とかね。まあ、高いじゃない。俺も、高校生とかは、高校生はもうジーンズメイトですからね。もう変わってねえなってね。ジーンズメイト最近入んないけどさ。だからもう昔はジーンズメイト。あと、まあ、中学校の頃は、もうユニクロのできたばっかりの頃にね、俺ユニクロ入ってたから。ね、本当にユニーククロージングですから、その頃からおいユニクロっていうあだ名がつきそうだったぐらいね、ちょっとなんとかかわしたけどね、まあそんなもんですよってね、そういうやっぱしね、ロープライスなね感じで頑張っていたんだけどさ、まあ一応専門学校ぐらいとか専門学校卒業してあたりぐらいの、だいたいそこの 2,3 年ね、ちょっとそういうおしゃれなねお店覗いたりとかした時期もありました。あの頃はちょっと勘違いをして毎週スマートなんていうね、おしゃれ雑誌を買ったりした時もありましたけど、結局は俺は無理っていうことは分かってね、で結局ね、ユニクロ無印ね、だいたいこれでいいんじゃないって、で最近は GU っていうさ、そのユニクロよりもちょっと安いねところもできたし、であとはさ、なんかちょっと T シャツなんかはね、まあ、少し、ちょっとお気に入りのを買ったりするけど、それだって1枚2100円とかさ、そんなものは服に3000円以上かけるのは、ちょっとなーっていうね。そういう思考だからさ、まあ、今回無印で買った服とかもさ、1枚1500円とか2000円とかのをね、1枚ずつ買ったぐらいだからさ、もう全然、おしゃれには程遠いんだけどさ。でもまあまあ、ねえ、サイズの合わないね、伸びきった服をね、色あせた服をさ、着るよりはね、まあ、安くてもサイズがあってね、まあ、小綺麗だったらいいんじゃないのって僕はちょっと思ってるんだけどさ、もうそれでいいわと思って一生ね、このスタイルはもう崩すのもまた、めんどくさいしさ。だから、まあそんなんでね、まあ早速もう、おしゃれからのね、ちょっと脱却っていう話になっちゃったよ。全然おしゃれじゃなくなっちゃったけど。まあそんなんでさ、あと、まあ他におしゃれっつったら、あれだよ、今週、カフェ、ね。もう俺の口からカフェだもんね。カフェ行きたいなと思って。まあ、行ってはいないんだけどさ。その、チェーン店じゃなくてね、 少しそういうなんか、まあ、個人がやってるようなおしゃれなね、雑誌とかに特集されちゃうようなカフェ行きたいなと思って、でも怖くて入れねえんだよなと思ってさ、で一応池袋住んでるからさ、池袋周辺で結構カフェって多いのよ。なんで池袋周辺のねカフェが特集されている雑誌を買ったりとかしてね、うーん、こうちょっと行ってみようかなみたいなね、思うだけ思っていかないっていうねところとかね、ちょっと頑張っておしゃれな方向にね向かってるでしょ。これはモテるぞ、これは彼女できるフラグが立ってるんじゃないかとね、そんな風に思うんだけどさ、だからいいじゃない、こうやって知識を増やしておいて、いつか彼女がねできたりとか、まあ、あと女の友達ができた時でもいいよ。そしたら、ちょっと俺行きたいカフェがあるんだよねって、ちょっと一緒に行ってくれないっつってさ。で、カフェ行って。っていうのから、ね、発展イベントがちょっと発生する可能性もあるじゃない？まあ別にね、そんなカフェで話す内容もアニメなんだけどさ。アニメと漫画の話しかしないんだけどさ。まあそれでさ、まあそんなんでカフェの本買ったりとか、あとは、まあ、最近ね、料理よくしてるんだけどさ。だから料理の本買ったりとかさ。まあ、してるからね。まあ、結構、その、なんか、おしゃれというか、なんか、大人な男性に近づいてきるのかなってね。そんな風に思ってさ。で、他にもその、なんか、ね、人を呼べる、ね、ちょっと、今ね、一人暮らししてるからさ、まあ、ずっと一人でね、ずっとパソコンとにらめっこだから、まあ、人を呼べるようなね、素敵な部屋にしたいななんてね。もう、なんか、今週本当におしゃれなことしか考えてない。なんだろうこのおしゃれって素晴らしい感じね、うん。本当に受け付けないんだけどさ。でも、やらないとね、うん。やらないといけないから。昔思ったね。なんかおしゃれ、例えば洋服とかでもおしゃれするときにさ、なんかおしゃれってさ、窮屈なんだよね。だ本当はもうちょっとゆったりしたものが着たかったりとか、着やすいものがね、着たいなって思うけど、なんかおしゃれなのを着ようとすると窮屈なの。だから、しょうがないなと思って、おしゃれは窮屈なりっていうさ、そういう名言をね、うん、ちょっと格言的なものを作ってさ、自分に言い聞かせてたけど、まあおしゃれはね、そういうのでちょっとあんま俺のそういう肌には合ってないんかもしんないけど、ただね、やっぱり他人と関わっていく上で、ね、やっぱそういうちょっとおしゃれ的なね、やっぱり人を呼ぶにもさ、この汚い部屋ね、ダッチワイフがまあそこに目の前に転がってますけど、そんな部屋じゃ人呼べませんから、多少ね、ちょっとおしゃれにしようかななんて思ったりもしてさ、まあ十分おしゃれなんだけどね。もうニトリなね、そんな部屋になってますけど。だけど、まあそんなんでさ、で、ちょっとなんか昨日か、6月3日からね、その、今楽天市場がさ、すごい安いよ、みたいなイベントやっててさ、で前々からね、そういうちょっと、まあ、今週ずっとそういう家具とかもね、調べたりとかして、もう気持ち悪いな、俺。ね。もう、このモテない男がさ、ちょっと部屋のインテリアをちょっと気ぃつけなくちゃな、つってさ、ちょっと家具とかを調べちゃったりとかしてるんだけどさ。で、いくつか欲しい家具とかあったからさ、まあ、そんなのをね、ちょっと買おうか、買う前かね、ちょっと迷ったりしてるんだけど、ラジオ終わった瞬間にね、また楽天行ってさ、どうしようかなって悩むんだけどさ、部屋がね、何せ4畳半ぐらいしかないから、まあ、実質、廊下合わせれば6畳あるっぽいんだけど、まず廊下は合わせないじゃん、普通。だから5畳でしょ ?5 畳だし、キッチン周りって、結局、これ、一部屋、その、一つのね、部屋にキッチンもあるから、キッチンのところって結局、歩くスペースないと、ね、行動のスペースないといけないから、そこ抜くと結局4畳半になるっていうね。そんな中で、何をインテリアを置くんだと。これ以上。だって今の段階でも人が一人しか入れないのに、ね。だから俺と誰か一人しか呼べない環境で、俺今、棚を買おうとしてるからね。結構大きめの棚を買って、もうこんなん人、もう無理じゃん。棚の上で二人とも正座してなんか、ね、向かい合ってお茶飲むしかないじゃん、みたいなさ、感じだけど。まあそんなのもね、欲しいなとか思ったりね。ちょっと、あと間接照明が欲しいとかね。ね、ちょっと歯が浮きますね。間接照明とかね。もういいわ、蛍光灯で。間接照明とかしたらさ、何もできないじゃん。眠くなっちゃうじゃん。だから、昔ね、まあ、電球がね、すぐちょっと変えられるタイプのね、電気をちょっとつけてた時あったんで、今はちょっとね、蓋がしてあって全然蛍光灯とかでなんか変えられないやつなんだけどさ、昔よく変えられる時があってさ、 で、二つね、あの、電球持ってて、その、ちょっとその赤っぽいね、そう、オレンジっぽいそういう柔らかい色のね、ちょっと照明だったりとか、あとはその普通の蛍光灯みたいな色のね、照明にまっすぐ変えられるようになっててさ。でもね、結局、なんかすぐ眠くなっちゃうし、もう集中できないから、結局蛍光灯の色になるっていうね、ところなんでね、おしゃれほど遠いなぁとは思うんだけどさ。まあそんなんでね、まあちょっと、おしゃれに向かってちょっと走り出してる感じがね、するかななんてね、思うんだけどね。皆さんのそのなんかおしゃれな感じ、まあ服とか、ね、部屋とかさ、まあいろいろあると思うんだけどさ、まあそういうね、あと日常生活ね、ちょっとおしゃれなことしてるとかさ、なんかあれでしょ？古着屋巡りとかするんでしょ？わけわからんわ。もういいわ。人の着た、なんか、人の油の匂いがする服とかはね、もういいわっていうね、ふうに思ってしまうね。そんなのがダメなんでしょうね。まあ、そんなね。まあ、こんなな今週、生活してますよというね、ところですね。じゃあそんなんで、ちょっとお便りいただいてるからね。ちょっとお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。初っ端から悲しいスタートだなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。何を言ってるんだと。おしゃれなスタートだぞってね。スタートダッシュ完璧だったでしょ？そういうおしゃれな、おしゃれトーク。こういうもんだって、女子が食いついてるはず。ね。まあ、食いつく前にね、このラジオ聞いてはいないんですけども、いや、本当に、頑張ってるわけじゃなくてね、普通に、なんか、おしゃれなね、ことがしたいと、そういう発作的なものなんだけどさ。なのでね、ちょっとそんな、こんななね、最近なんで、まあ、この発作もいつまで続くかっていうね。結局、服も、ね、買ったし、で、インテリアも多分今日買うし、で、カフェないか、カフェ行きたいんだけどね。カフェオフする？ね、童貞ネット、おしゃれカフェオフっていうね。行ったらみんななんかモテねえ話しかしないみたいな。でもおしゃれなカフェみたいな。ね、本当にもう一生来ないでくださいっていう感じになっちゃうと思うんだけど。でもちょっとね、おしゃれなカフェはね、行きたいなと思うからね、ちょっと、池袋界隈ね、来ることがある人ね、いたら、ぜひ一緒にね、まあ、行きたいななんて思うんだけどさ、もちろん、女性のリスナーの方いらっしゃったら、もう、毎回女性に対してね、こうやってなんか、ね、アピールするんですけど、なんもないんですけどね、女性リスナーの方もね、ぜひね、パルさんと一緒にね、カフェに、おしゃれなカフェに行きたいわっていうね、人いたらね、お便りいただけたらね、ぜひね、ちょっとね、一緒に行っていただかないと、カフェ入れないからね、お一人様ですかって、俺だって、あれだよ、その、魚民とかに行って、ご飯セットとね、軟骨の唐揚げとビールってなったらいけるよ。それだったら一人で入ってもいけるんだけど、カフェは無理だよね。本当にチェーン店のカフェで限界っていうね、ところあるから、なんとも言えないけど、本当はね、そういう風にしたいなっていうのあるから、ぜひね、誰か連れてってくれないかなっていうね、ところもあって、もしよかったらね、誰かちょっと行ってくれないかななんてね、行く場所はね、俺がちょっとピックアップしますから、ね、その辺ね、ちょっとお願いできればななんて思っております。じゃあ、あとね、今日ちょっと他話したかったことなんかもあるんだけど、ね、うちの近くに、前にさ、ちょっと一回、うちの、まあ、池袋からね、うちに、まあ、帰ってくる道にさ、本屋さんがあったんだけど、その本屋さんがちょっと潰れちゃってさ、で、その本屋さんの跡地、まあ、何ができるかなって話だったんだけど、この間、今週か、できて、ドラッグストアが結局できてさ、で、ドラッグストア、まあ、できたから、じゃあ行ってこようかなと思ってね。で、ちょっと行ってきたんだけどさ、まあまあ、ぼちぼち有名なドラッグストアで、まあ、松清じゃないんですけど、で、まあ、そこ行ってさ、ただね、ちょっと期待してたのが、仕事の帰りに寄れればいいなと思って。で、その、池袋から俺ん家に帰るまでの間に、まあ、ドラッグストアいっぱいあんのよ。その、いわゆるその松清もあるしね。まあ、いろいろあるんだけど、で、松清なんかはさ、もう24時間やってんのよ。だからもう変な話、もう終電でギリギリで帰ってきたとして、まあ、1時半とかね。で、駅着いて、で、とぼとぼ家帰ってって、まあ2時とかなってたとしても、普通に松清やってんのね。 だすげえなーと思って、池袋と思って。だから、まあ、そこまでではないとしても、終電前ぐらいね、までは、やっぱしお店ってやっててほしいなとは思うからさ。で、別に埼玉の方でもさ、あの、ドラッグストア、ちょっと大きめなね、ところだと、12時とかまでやってたりするのよ。だから、そのぐらいやってくれたらすごい助かるなーと思ったんだけどさ、なんか9時で終わるっぽいんだよね。まあ、どこまでが正しい情報かわかんないんだけど、おそらく9時。まあ、平日はもしかしたらちょっと、ね、10時ぐらいかもしんないけど、でも、俺仕事終わって、池袋の駅に着くのが10時ちょっと過ぎぐらいで、そっから家歩いて帰るから、やっぱその辺前通るの10時半とかは過ぎちゃうんだよね。だから11時ぐらいまで作れたら、そこでなんか買ってさ、帰れるかなと思ったんだけどさ。だから結局、使えねえと思って。結局、声優行くしかねえって。声優は24時間だからさ、スーパーだけどね。だから、声優、結局ちょっとね、遠回りして声優行って帰るっていう、このパターン、何にも変わらないっていうね、ところで。まあ、他にも、まあ、もともとその、ドラッグストアの方も、ちょっと食品とかも置いてるっていう風なね、ドラッグストアだったから、ちょっと期待してたのよ。でも、あんま置いてない。なんか、そうね、結構田舎の方のドラッグストアって、まあ、そんな魚とまでは言わないけど、野菜だったりとか、ね、あとそういう、まあ、うどんとか豆腐とかさ、いろいろあると思うけどさ、まあ、そんなの結構あったりするじゃない？冷凍食品とかさ。ちょっと期待してたんだけどさ、そこまではないね。多少あるよ。多少うどんとか、ね、あとちょっと軽く野菜とかあるけど、でも本当に、もう大した量じゃないから、まあ、じゃあ使えねえなと思って。で結局、声優最強説、やっぱ出たからさ。だからまたね、俺次ちょっと引っ越しするとき、ね、まだここ引っ越ししてきて半年しか経ってないけど、あとね、1年半後に多分引っ越しするからさ。そしたらやっぱりね、近くに声優があるのをね、やっぱり条件として考えたいなっていうぐらい、ちょっと声優がね、もう素敵。本当に。声優の素敵っぷりが本当半端ないから、だって もう毎日冷凍食品が安いんだぜ。普通のスーパーは週に1回とかでしょ？冷凍食品が半額の日みたいなさ。そうじゃないんだ。毎日安いんだ。だからね、ちょっと声優が近いところがいいななんて思ってさ。まあそんな風なね、今日この頃を過ごしているかなっていうところ。で、そのドラッグストアさ、ちょっと行った時にさ、結構そういう、なんだろう、飲料系とかも結構置いてあったりするじゃない？ドラッグストアって。で、そこで、まあアルコールも置いてあったりとか、あとノンアルコールのね、なんかそういう、ものも置いてあったりとかするんだけど、なんか高校生のカップルなのかながさ、まあ、なんか話しながらね、まあ、イチャイチャしながらさ、イチャイチャしやがってって、ちょっとね、睨みながらね、話聞いてたんだけど、なんか、まあ、ちょっとなんか買い物をね、してね、その後、まあ、彼氏の家にでも行くのかなよくわかんないけど、そんな感じでね、ちょっと買い出ししてるっぽかったの。したらさ、彼氏がさ、なんかノンアルコールのお酒、ノンアルコールだからお酒じゃないんだけどさ、ノンアルコール飲料をさ、買おうとしてるの。でもこれってどうなのと思って。まあもちろん、高校生で、ね、アルコールダメだから、まあ普通だったらソフトドリンクとかになるわけでしょ？で、アルコールはやっぱり買っちゃダメじゃない？で、そう考えると、ノンアルコール系の、例えばノンアルコールビールとかさ、買って飲むっていうのは、とても真面目だよねとは思うんだよね。ビールとかだ。例えば、まあ実家に、ね、実家で住んでれば、親父のさ、お酒とかはいっぱいあるわけだからさ、別にそれを飲めばいい話なんだけど、そうはしないで、ちゃんとノンアルコールのものを飲むんだけど、でも、ビールだよね、みたいな。そこソフトドリンクでいいんじゃないのって思うんだけど、ノンアルコールのね、飲料を飲むと。いうところじゃん。でもこのノンアルコールビールとかそういうのって基本的には成人してる人がアルコールを飲まないようにする、まあアルコール飲む時の機会がある時にその代わりのね代用品として飲むっていうのがまあ基本的には前提じゃない。だからそのなんていうのかな、未成年の飲むノンアルコール飲料ね、これって どうなんでしょうねとかね、ちょっと思ったりしてね。でもまあまあそういう気分になりたい時もあるかもしんないからさ。でもそんなこと言ったらさ、小学生だってノンアルコール別にだってね、問題ないわけじゃん。アルコール入ってなくて体に悪いわけじゃないんでしょ。だから幼稚園生、小学生がキリンフリーとか飲んでるわけでしょ。え、いいのみたいな。でもね、何か問題でもとか言われたら、いや問題ないっすけどみたいなね、幼稚園先輩みたいななるから、なんかこれね、難しい問題かななんてね、ちょっと思ったりするかななんていう話なんだけどさ、どうなんでしょうね。もう正直わからないね。わからないけど、でもいいのかなね。だね、高校生とかでさ、まあなんか例えば文化祭の打ち上げとかさ、昔だったらコーラでしょ、ね、コーラで紙コップで乾杯でしょ。これがね、ノンアルコールビールで乾杯ですよ。いやー怖いね、本当に。どうなってくんですか、世界は。本当にね。でまあいいのかしょうがないのかね。俺たちなんかね、昔ホッピーとかさ、まあ今もホッピーとかね、結構まあ飲めるところ多いですけど、ホッピーとかってね、あのアルコール度数がまあ少ないというか、もうほとんどないに近いじゃない。だからなんかホッピーは合法みたいなね、そんな感じがあったけど、ホッピーとか別に飲まねえしみたいなね、ところもありね、まあなんとも言えないね、ところなんで、まあまあ時代がいい時代になったのかなっていうね、風にちょっと感じるんですけどね。まあそんな話、じゃあちょっとね、他にお便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム、うどんこまるさん。だっちゅうのでおなじみのパイレーツの、傍らが AV に参戦だけど、ぜひ、突撃レポ希望ぬね、そんなお便りいただきました。ありがとうございますね。なんか俺見たわっていうか、まあそんなパッケージ的な写真しか見てないけど、そのだっちゅうのでね、おなじみのパイレーツがさ、まあどっちだね、もうどっちでもいいんだけどさ、二人組のね、その元そのお笑いね、まあ芸人っていうのね、ちょっとそれでおっぱいを強調してのそんな人はいましたけど、でそのね、片方が AV に出るということなんだけどさ、もう片方の方はなんか実業家になってんのかな、なんかちょっとそういうの仕事で成功してるっぽいけど、もう一人はね、こうやって AV に参戦するっていうことで、まああと5年、まあ10年とは言わないけど、5年早ければね、よかったかなと思うんだけどさ、もうババアっしょね。でも知ってるからね、そのなんていうの、結構例えばレーベル的に無敵レーベルとかね、行くとさ、ね、芸能人 AV みたいなさ、やってるじゃない。で元ね、何々の誰々さんがみたいなさ、元ウインクの誰々さんがとかさ、まああるけど、まあ、そんなんでさ、元芸能人のね、そんな AV、まあ最近あったりするけど、でもそこまでなんだろう、テレビに出てた人っていうと、うん、知る人ぞ知るっていうレベルじゃねえみたいな。まあ中にはそんな人でも見るとさ、わ、すごいいいね、綺麗な人だなとかっていうのもいるけど、でも知りませんでしたってね、 AV 見るまで知りませんでしたとか、そんなのも結構多いと思うんだよ。でもパイレーツってかなりその俺たちの世代なのかもしんないけど、もうボキャブラには毎週ね、ボキャブラ天国ですよね、ボキャブラ天国には毎週出てたりとかね、あとその CM にも出てたし、サンガリアの CM とか出てたでしょ、だっちゅうのつって。だからさ、そう考えるとね、結構なその大型な芸能人っていう感じだよねと思うんだよね。ここまで最近出てきたその芸能人 AV の中ではかなり有名なね、人たちのものになるんじゃないかなと思うからね、少し期待はしてるんだけど、ただなぁと思って、ただもうババアだからなってね、もうちょっと若ければね、そのちょっとフレッシュさがもう足んないけど、それでもね、見ちゃうよねって、そのなんか変なさ、劣化の仕方をしてるわけでもない感じだったの、パッケージ見る限りでは。まあパッケージ詐欺はいっぱいあるからわかんないけどね、前になんかいろいろあったじゃん、そういう芸能人系のね、いろんなのありましたけど、 でも、その中でも、そんななんか、ねえ、明らかにひどい感じになっちゃって AV に落ちましたってわけではなくて、多少なりとも保っている感じで AV 出ている感じはしたから、ちょっと楽しみかななんて思ってるからね。ちょっと見たらね、ぜひレポートはしたいかななんて思うんですけどね。あとは、ラジオネームが、下打ちパンダさん。先週のね、ちょっと先週、スペシャルウィークということで、Ustream と同時放送ということでね、ちょっと映像付きのね、放送したんですけども、そちらの方でね、お便りいただいてます。下打ちパンダさん。パルさん、ラジオしてる姿かっこいいじゃないですかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ハゲてたでしょ？ハゲてたってか。まあ、ハゲてたっていう表現はまたあれかもしんないけど、まあ角度によってだけど、まあおでっこは光ってたよね。ナチュラル太陽圏だったからね、そこは否めないんじゃないかな。擁護もできないよね。ね、かっこよかったじゃないですかと言いつつもね、太陽圏は否めないみたいな感じかなと思います。あとは、ラジオネーム961番さん。放送後の座談会は楽しかったな。またやってほしいですってね、お便りいただきました。ありがとうございます。先週ね、ラジオ終わった後に、ちょっとユーストリームね、せっかく見に来てくれた人がいたからさ。なんで、それをね、ちょっと、まあ、その後、放送をね、ちょっと続けて、まあ、雑談じゃないけど、ちょっとま、ニコ生的なね、本当にコメント来て、それでちょっと、みんなでお話しするみたいな、座談会みたいな感じでね、ちょっと続けたんだけどさ。たまには、ああいうのもね、いいかななんて思うからね、たまには、やっていきたいかななんて思うから、でも何が一番いいんだろうね。ニコ生がいいのか、ユーストリームがいいのかね。ちょっとわからないんですけど、まあどちらかとかでね、ちょこちょこやっていきたいなと思うからね。またやるときはね、見ていただけたらなと思います。で、あとラジオネーム、羊がいる水族館さん。カーテンのデザインがいい感じだなってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ニトリのカーテン。ね。放送中映ってましたけども。まあニトリのカーテンですよ、本当に。ただ、好評不評が分かれますからね。もうちょっと落ち着いたデザインの方がいいんじゃないのとかね、そんな意見もあったりするけど、ちょっとしたかったんだよね。こういうなんていうの、俺がおしゃれと思うようなね、そんな感じに一度してみたかったというね、そんなんだったから、まあなんていうの、北欧的なね、ちょっとそのテキスタイルがかっこいいみたいなね、そんな風にちょっと、まあ俺もおしゃれかぶれですからね、そんなんでちょっとやってみたいななんて思ってね。まあ、次回カーテン変えるときは、まあ、ベージュかな。ね。ちょっと明るみがあるけど白じゃなくてちょっとね、色がついてる。かといってパステルカラーではない感じのね。まあ、ベージュだったりとか、ちょっと茶色の薄めだったりとかね。まあ、その辺が一番いいんじゃないかななんてね、思ってはいる。そんな感じです。
童貞ネットアットエドラジ、激痩せ病的ダイエット、
まあここ何週間ですか、3週間前ぐらいからダイエット始めましてね。で、まあ毎週その日々の経過をね、ちょっとお話ししてるんですけども、で今週もね、一応ダイエットしてたから、その話をね軽くしておこうかなと思ってさ、そんなんで一応毎日記録はつけてるからね。もう何週間、あ、でも結構経つね。4週間経ってるね。ということはもう1ヶ月経つんだね。1ヶ月なのにあんま減ってないかもしれないっていうね。先週お話しした時の、体重が多分57.5 とか、そんなもんだったかなと思うんだけど、ね、57.5kg とかだったと思うんだけど、先週、まあ、日曜日ね、放送終わりに測って、57.0 で、体脂肪 15.2% で、月曜日、56.3kg 減ったね、15.3%。火曜日 56.4kg、体脂肪 15.2%、 もうだいたいこの辺に落ち着いてる感じがするね今ね。で水曜日 56.4kg、 15.2% ん、水曜日は15.7% かで、木曜日が 56.2kg、 14.7% の、金曜日 56.0kg、 14.3% で、で昨日土曜日 56.8kg の 15.6% という、まあ、推移なんですけども、まあなかなか減らない。結局日曜日と土曜日の差を比べると 0.2kg しか変わってないっていうね。お前何をダイエットしてんだって話なんだけどね、体脂肪も変わってないしね。なんだけど、まずずっと体調悪かったのもあってマラソンできてなくて、で今週ようやく、10日ぶりにね1回だけマラソンしてっていうのがあるから、まあ、マラソンはまた今週来週ねちょっとやっていければちょっともうちょっと痩せていくんじゃないかなっていうのがあるのと、あとあの料理なんだけど自分で作るじゃない。で、まあ、一汁三菜っていうね、まあ、お味噌汁とねなんかそういう副食っていうのっていうのをまあ3つぐらい作ってね食べようかなっていう風なところでさ、で料理の腕も上がってダイエットもできたらいいななんて思ってやってんだけど、あの量がね多い。まあ米食わないんだけどさ、だからおかずしか食わないんだけど、何せ量が多いんだよ。やっぱし一人暮らし関係ないよね。普通に自分の分量がね分からなくてね作っちゃうんだろうけどさ、普通になんだろう、うん、食っちゃうんだよね。まあ、最近は一番ハマっているのは、インゲンの白和え ね。インゲンの白和えなんて超マジじゃねえかよってね、給食で一番まずかったやつじゃねえかよみたいな、そんな話も聞こえるんだけど、そんなことないよ。俺が作るインゲンの白和えはうめえっていうねところだからさ、普通に何豆腐とさ、すりごまみたいなのとね、それと、まあ、醤油と塩入れてさ、でインゲン入れてさ、まあ、和えるだけなんだけど、いやこれがねやっぱり美味しいなと思って、だからまあこれが一品でしょ、で味噌汁でしょ、であとはなんだろう、まあなんかとなんかっていうねところで、もうなんか豆腐だったりとか厚揚げだったりとかさ、そんな食ったりとかね、であと一品はなんか野菜買ってきてさ、炒めたりとか煮たりとかさ、煮物作ったりとかね、まあ、そんなするんだけど、何せ量が多いんだよ。毎回一応作ったらね、ツイッターの方で、お得意のツイッターの方でね、写真なんかを撮って、ね、今日のご飯みたいで、まあ、つぶやくわけですよ。ね、褒めてもらいたいと。ね、パルさん料理うまいですねってね、今度私にも作ってくださいみたいな、いうのを、ね、言ってほしくてアップしている、ね、つぶやいている節は、なくはない。ね、いや、ないですけど、ね、一応ね、作ったっていう、その、記録を残しておきたいからさ、それでつぶやいてはいるんだけどさ。だからそれで、まあ、見ればね分かるかなと思うんで、もし、まあ、ツイッター俺のことをフォローしているって人いたらね、俺のところ見てくれれば多分画像とか全部見れると思うんだけど、ひたすら量が多いんだよね。なぜなんだろうっていうぐらいね。だから昨日正直体重ね、夜測った時って、そのご飯食べる前多分 55.8 とかそんなもんだったと思うの。それがご飯食べた後にすぐ測ったら 57.2 とかになってたから 1.5kg ぐらい食ってんだよね、下手すると。でもちろんなんかね、それ食べてさ、でなんか油っぽいもの食べちゃったなとか思ったらさ、特保のコーラ飲んだりとかしてさ、もうそんデブじゃん、デブまっしぐらじゃんっていうねところだったんだけどさ。だからそんなんで、でも結局今日朝測ったらね、普通にまた56キロ前半とかに戻ってたから、結局ねこんだけ食っても痩せるっていうのは、まあ運動したりね、あとお風呂浴槽入って汗かいたりとかもあるけど、やっぱ野菜いっぱい食うことによって、基本的に野菜って水分じゃない、食物繊維と水分だから、その場はね結構その 1.5 キロとか増えちゃうかもしんないけど、結果1日2日経つとうんこになっちゃうし、 あとションベンで出るからね、水分だからさ。だから結局は、まあ、いや太らないっちゃ太らないんだよね。いくら、まあ、いくら食ってもって表現もまたあれだけど、多少なりともね、それで運動してればさ、それ痩せてきますよねっていう話だから、まあこんな感じでね、痩せることも可能なのかしらというね、そんな風に、ちょっとやってますから、今週もねまたちょっと続けていくからね、もうあと何キロ、あと4キロぐらいね、ちょっと痩せたいなと思ってるからね、まあ、夏までにはね仕上がるでしょ、まあ、つっても6月中には仕上がると思うから、そしたら今年は海行けるんじゃないのっていうね。ただね、痩せただけだとガリガリになっちゃってさ、服も脱げなくなっちゃうからさ、そこはちょっとね考えなくちゃいけないからね、ちょっと腹筋背筋ね、まあ、スクワットねしていきたいなと思うんだけどね。で、スリムだね、そんなソフトマッチョになって、それで海プール行ってさね、パルさん抱いてってなるわけじゃん。まあただ水濡れるとね、髪の毛がっていうねところでちょっとね、俺ちょっと遠くでね見てるからっていうね、そのパターンになりそうだからね、なんとも言えないんですけどね。じゃあ、あとちょっとね、こちらのねダイエット関係をお便りいただいてます。ラジオネーム山田メロスさん、パソコン壊れてるんでご無沙汰だったんですが、約1ヶ月ぶりにラジオ聞けた。とりあえず溜まっていた4回分まとめて聞きましたよ。ダイエット話で盛り上がってましたね。ここは私が登場しないわけにはいかないでしょう。私は4年かかりましたが約30キロ痩せましたよ。最初の2年で、25キロ、残りの2年で5キロ、現在は2年で8キロリバウンドしましたが、平日は、朝食はご飯1合半、夜はカロリーゼロのゼリー、コンビニで売っている189円のやつ、夜は野菜スープと、漬物、主に白菜、肉は月1回、休みの日は1200キロカロリーを、上限として好きなものを食べる、あとはゼロカロリーコーラで紛らわす。私の場合は常にこれでした。運動はしませんが家の中では、つま先で歩く、これで足もシェイプアップしますよというね、お便りいただきました。ありがとうございますね。すごい痩せてますもんね、4年で30キロっていうね。まあもともとね、そんな体重があったとしてもだよ、30キロってなかなか痩せられないからね。で、あの山田メロスさんは前にあのオフ会にね来ていただいた方なんでね、実際見てるんですけど、いや痩せてるよね、まあ、そのオフ会参加したね人が言ってましたけど、もうルパン三世みたいな足をしてるっていうね、わかる、あのルパン三世のような足っていうね表現、もうそのぐらいあの痩せてるね話なんだけどさ、それでも8キロリバウンドしてるんでしょ。だから相当痩せたんだなと思うんだけどさ、いやほんとね、だからこれで痩せられるんだよねっていうところだよね。なんていうの、そのもちろんなんかよく言うじゃない、朝とか昼とかいっぱい食べても夜ね少なめにしてれば大丈夫とかって話もあるけど、ただ平日の朝食はねご飯1合半ってね、いや1合半って結構だよね、1合半カレーかけて食ったとしてもお腹いっぱいだよ本当に。下手したら食べきれないかもしれないよって量だよ。まあ俺はね、あのデブマッシグラの時は普通に2合ご飯ねカレーかけて食ってたけど、でも普通はちょっと量多いよねっていう話だと思うんだよね。それでもまあこのね昼と夜の その辺をちゃんとうまくねやっていけば痩せられるっていうことだよね。だからまあ人それぞれね、痩せやすい方法だったりとかダイエットの続けられるねそういうメニューだったりとか違うと思うんだけどさ、まあ俺は野菜中心でね、まあ料理をね楽しみながらって、まあ、楽しんでるといっぱい作っちゃって食っちゃうみたいなねところだけど、まあ楽しくやってるから、まあ、1ヶ月ぐらい続いてる部分もあるし、まあラジオっていうのもね、ラジオで報告しなくちゃいけないってね、で痩せなくちゃいけないってそういう脅迫観念もあるから、まあ、続いてる部分もあるけど、で他にはねそうやってそういう山田メロスさんのようにねこういう食生活で運動しなくても、まあ、これで痩せられるよっていう、で、ね、休みの日なんて好きなものをさ1200キロカロリー食 ぐらい食っちゃってるって話だから、それでも痩せるわけだから、だからまあ人それぞれかなと思うけどね。まあなんか自分に合ったでちゃんと痩せていく内容でで続けられるやつね。基本的にやっぱりさ、街は誘惑が多いじゃない。もうマラソンしてるともう松屋の前が本当に地獄だからさ、松屋って本当にいい匂いするよね。あの肉の脂が溶け出したあの匂いね。で今さチキンなんとかね、チキングリルなんとかってやってんでしょ。あれがまたいい匂いしてさ、でお店の前の写真があるじゃない。くっそ食いてえと思って、もうダイエットしてなかったら飛びつくよね本当に。ね、今日から始まりましたってね出た瞬間に食べてるじゃない。でもそれもできないからさ、本当に悲しいね、色褪せた世の中に見えちゃうけどさ、二郎も行きたい、本当に二郎行きたい。だからもう俺がね目標体重本当は53キロぐらいを目指してるけど、二郎食うと1キロ増えるじゃない。だから52キロになったら二郎行く、で1キロ増えて、でそこでまたね減って52キロにまたなったら二郎行くみたいな、そんなの繰り返していきたいなと思うんだけどさ。本当にあとゴーゴーカレーとか行きたいしさ、カツカレー食いたいじゃんねえ。だから本当にもうスタ丼食いたいじゃんってね。だからもう本当だ、食ってたもんがどんだけ太るもんだったんだっていうね話だけど、で毎日帰りにさコンビニ寄ってさスナック菓子2袋ぐらい買って食ってたわけじゃない。まあそりゃ太るよねってね。で喉が渇けばコーラですよ、ね、本当にゴミカス野郎だなと思ったけど、まあしょうがないよねっていうところだし、でもこうやってさ自分がね痩せたりっていう、まあそういう意識でね生きてるとさ、やっぱ周りも結構気にするわけよ。そのまあなんか周り歩いてるね人をに目が行っちゃったりするわよね、体型とかにさ。結構太ってるやつ多いなと思って、なんかスラッと見えるんだけど腹ねさりげなく出てたりとか、あと普通にデブね、デブ多いなと思って。でもさこんだけねあの美味しいものが安く食べられる時代だからさ、いや食っちゃうよねって、それは太っちゃうよっていうのはもうしょうがないなと思うんだけど、それにしてもデブが多いね。本当にもう俺もデブですけど、でも本当にね多い、もうこれ男女問わず多いなと思って。だからねまあちょっと標準体型より少しね痩せたぐらいでね、それでまあたまに美味しいもの食べてね、で運動して戻して美味しいもの食べて運動して戻してっていうね、そんな感じまで持ってこれたらいいかななんて思うんだけどさ、やっぱりなんか仕事とか忙しいとさそんなこともできないじゃない、なかなか。だから今のねそういう派遣社員でね、まあ忙しいっちゃ忙しいけどそんなね言うほどじゃないですから、こういう時にねちゃんと体重とかも全部落として、まあ、あと維持するところまでやっとけばね、あとはもう正社員でねしっかり働いたとしてもね、そっから下げるの大変だけど維持するのだったらなんとかできるから、まあそんなぐらいまでね、まあちょっと俺今年10月ぐらいからね就職活動しようと思ってるから、それまでにねちょっと理想的な体重体型ねにしていったりとかね、理想的な生活ね、おしゃれな部屋ね、もうおしゃれなカフェ通いね、そんな風に全部ねしていって、であとはもう正社員になってからね、それをまあ日々ね維持しながら楽しんでいくという風な感じにねやっていけたらなんてね思っております。
同系ネットアットネトラジ。
じゃあそんなんでね、今日もね、お時間が結構経ちましたのでお別れのコーナーをねやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったねお便りだったりとか、あと他に話したかったことなんかをね、まあつらつらとやっていきたいと思うんですけども、ラジオネームねお便りいただいてます。ラジオネームピピンさん、さっきのねちょっとダイエットのお話ですけども、キャベツ生活始めてみたらどうですか、キャベツは胃の薬でもありますからねってねお便りいただきました。ありがとうございます。あとは一緒にねピピンさん、釈由美子さん、釈由美子さんが愛用しているトマトダイエットでもやってみたらどうですかってねお便りいただきました。ありがとうございます。 ただね、飽きちゃう気がすんだよね。まあ、もちろんキャベツもいいしさ、トマトもいいんだけどさ、なんか、まあ、飽きちゃうんだよね、多分。やっぱし毎日ある程度美味しいもの食べないと続かないかななんて思うから、まあキャベツ強化習慣とかはねあってもいいと思うんだけど、ただねキャベツも高いしさ、あとその芯がねやっぱりあるじゃない、で芯捨てないといけないとかさ、生ゴミ増えるしさ、で一枚上っ面をね剥がして捨てないといけないとかさ、生ゴミ出んのあんま好きじゃないから臭いんだもん部屋。こないだちょっと一回ゴミ捨てられなくてさ、でちょっとゴミ溜まってたらさ、そうやって自炊すると生ゴミいっぱい出るからさ、もうくっせんだ部屋の中が本当に生ゴミ臭くて、これはダメだわと思って、だからもうこまめにねもうゴミ捨てるしかないんだけどさ、だからなるべくだったらねあんまり生ゴミ出ないようなものだったりとかでね日々、食べていけたらなと思うんだけどさ、なんかねキャベツとかも炒めちゃったりとか煮ちゃったりするともう量少ないじゃない、だからやっぱしお腹たまんないとね、なんとも言えないからやっぱし大豆製品とトマ、何豆腐だったりとか、あとそういう厚揚げ、あとは何ガンモドキとかね、こういうのを食うと結構腹持ちいいから、であとインゲンね、うん、冷凍のね冷凍食品のインゲンだけどさ、まっすぐねチンすればいいからそれで作れるからさ、したらあとはね、まあ、ごまであえてもいいし、ね、さっきの白あえしてもいいしさ、これだけ2品できるからね、で汁物があればさ、もうそれだけでもうちょっとお腹いっぱいになるから、であと1品作っていけばね料理も腕も上がって面白いかななんていうところで頑張ってますよ。あとはラジオネーム、モノケノからのお尻の穴さん、今帰宅して聞くよパルさん、先週のユースト超良かったっす、先週はおしゃれトーク、あ、今週はおしゃれトークなんですね。僕もおしゃれには気を使ってますが、何も高い服を着てるからおしゃれってもんじゃないですよ。全身高い服を着飾っている若者は、おしゃれしてる気になってるだけでしょ。それだったらパルさんみたいに、着たいものを着るスタイルの方がおしゃれと僕は思います。安いものを着てて、おしゃれに見えるのが真のおしゃれでしょ。パルさんは挫折せずに、スタイルを貫くといつかおしゃれになれますって。でも確かにいい衣類は着心地もいいですよね。僕はも、物持ちがいい方なので中学の時に買ったブランド物とか今でも着ますよ。高いだけあって大事にするしね。長々すいません、今日も頑張ってくださいってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、おしゃれはね、まあなんて、ね、値段だけ高くてねっていうのもあるけど、やっぱりいいもので高いっていうねものもあるからね、高いからいいもの、ね、なんとも言えないですけどもね。まあなので、だって俺だって結局、まあ、服とかはサイズの問題だったりとか、やっぱし着ていくとね、その耐久性とかの問題もあるからなんとも言えないですけど、例えばカバンとかさ、だってカバンなんて俺ね、専門学校とかの頃買ったカバンとかまだ全然普通に現役で使ってるからもう10年じゃん。そう考えるとさ、ね、年間換算でいくらのカバンなのって考えると、別にさ2万3万のカバン買ったとしても10年持つんだったらね、ね、年間2000、3000の話だからね、全然いいんじゃないのって思ったりはしちゃうからね。だからまあおしゃれもね、なんかうまく長く使えそうなものだったらね、そういうおしゃれな高いもの買ってもね、ブランドのやつ買ってもいいと思うんだよね。ただまあ服はね、なんとも難しいよね。やっぱり流行りしたりもあったりするしさ、で着るとやっぱりどんどんへたれてくしね、まあ、なんとも言えないかなと思うんだけどね、まあ、小物とかね、そういう、まあ、靴とかカバンとかね、帽子とかそういうのなんかね、ちょっと高いもの買っても僕はいいんじゃないかななんて思ったりするんだけど、まあこれは俺のおしゃれスタイルだからね、まあ皆さんのおしゃれスタイルはまた他にあると思いますからね、いっぱいそういうのはジーンズメイトに転がってますから、ぜひね、みんなそういうのでね、おしゃれ楽しんでもらったらいいんじゃないかななんて思いますよ。ただちょっと勘違いしたね、おしゃれとするとね、ちょっと後々ね、黒歴史になりますからね。本当にあるんだよ、黒歴史が。高校のさ、修学旅行とかあるじゃない？あれが制服じゃなくてさ、なんか私服だったんだよね。沖縄とかに行くとかでさ。で、その時の格好がね、俺ひどくてね、でも、その時の さ、格好とかってさ、結局、卒業文集とかさ、卒業のそういう、なんていう、写真集とかあるじゃない？卒業写真。あれでさ、結構使われんだよね。だから俺のひどい格好、本当に、なんか、もうジーンズメイトで揃えたビジュアル系みたいな、ね、その昔のさ、ね、感じ、ビジュアル系じゃないんだけどさ、なんかちょっとおかしい格好。ジャケットなのか何なのかもわからないような安いね、ジーンズメイトのジャケットっぽいやつとね、なんかそんなんで、ただもう、もうちょっとハゲかかってるテンパーみたいなんでね、それでメガネがでかいみたいなね、何こいつ超キモいみたいなね、なってましたから。だからその辺もね、だから正直普通になんかちょっと高めのねジーンズとね、ちょっとおしゃれな T シャツで、まあ普通のね、アディダス、ナイキね、とかね、プーマとかね、そんなところの少し高めのね、靴なんかを履いてね、それで俺は一番安定してるんじゃないかななんてね思いますからね。なんかおしゃれわかんないなっていう人ねいたら、もうそんなんでね、言い方なんで僕は思うんですけどね。まあこれはね、わからないですけどね、おしゃれじゃないし全然わかんないしね、なんとも言えないです。そんな感じのね、ところで、で、あとね、今日喋りたかったことはね、今週スロット行きましてね、もう行かないって先週言ったのにね、行っちゃったんですけど、ね、あの、20円スロットから5円スロットにしますよとか言ってね、結局20円スロット行っちゃったんですけど、でもね、あの、2回行ってね、1回がマイナス3000円。で、もう1回がマイナス3000円っていうね、もう3000円打って出なかったから帰るっていうね、それが2日連続で続きましたって。ところでマイナス6000円っていうのが今週のスロット。で、あとね、今日、競馬、ね、俺から競馬の、競馬っていう言葉なんて出るとは思わなかったと思うんだけど、あの今週っていうか今日安田記念ね、 G1 のレースがあったみたいで、でうちのさ職場にね、まあギャンブラーがいるんだわ、まあかなりの生粋のギャンブラーがいるんだけど、休みの日は、パチンコスロットで麻雀であと競馬、そんなんで、まあかなりプラスになってるやつがいるんだけどさ、たまたまね、昨日さ、パルさん、ちょっと俺と同じね、馬券買ってみませんみたいな話でさ、言われて。で、今週別にね、面白い話もないかななんて思ってね、じゃあ、ね、どっちに転んでも当たっても外れても面白い話じゃないかと思ってさ、じゃあちょっと乗るわ、つってね。で、なんか、60通り、なんかその、3連単の、そいつがいつも買うの3連単なんだけどさ、で、3連単ってのはその、1着、2着、3着が、もうこの順番で来ますよっていう、まあ一番配当が高いようなね、あの書き方なんだけどさ。で、これを、60通りぐらい買って、だから、あの、6000円なんだけどね、1つ100円とかで。で、60通りで6000円だったんだけど、で、それ6000円払ってさ。で、今目の前に馬券あるんですけど、ねえ、東京11レース、ねえ、で安田記念ということでね、手元にあるんですけど、なんかね、そいつが、でもこの間もそいつ結構なやつ当ててたんだけど、普通に万馬券とか当ててたんだけど、でも100円買って万馬券だからね、まあでもそれでも結構な倍率だよねと思ってさ。で今回そいつが考えてたその絡んでくる馬っていうのがかなり人気がないというかね、その倍率が、まあ、低い、あ、倍率が高いっていうの、その馬だったから、もしそいつが絡んで普通に入ってきたら、正直この100円が10万とかになるという感じのね、だって 一番安くて13万になりますよみたいな、そんなこと言ってたから、だからこれはね、まあ当たればすごい話になるからね、これはちょっと楽しみだなと思ったんだけどさ、まあ案の定ね、俺が絡んだらね、そのギャンブラーは本当にギャンブル勝つ男なのよ。もう先週とかもスロットとかで1万枚出したりとかねしてるようなね、もうバカ好きのやつなんだけどさ、やっぱ俺が絡むとね、 ダメだよねっていうところでね、そいつが一押ししてた馬がね、最下位になるっていうね。何それみたいな。まあ、そのぐらい、ダメだよ。俺と関わると、運気が逃げていくぜっていうね。ところがちょっと証明できたかなと思ってね。まあ、そんな5分ぐらい話すためのね、ネタとして6000円使うっていうね。ところで、まあ、当たってればね、30分も話せましたから。そう考えたら安いもんじゃないかなと思ってね。またまた次回とかね、また、競馬あると思うからね、そいつに乗って当たるまでちょっとやってみようかなと思うだけどさ、当たるのかなみたいなね、なんとも言えないけど、でも当たりそうなね気もするからね、だからちょっとまた来週もね、ちょっと買ってみませんかって言われたらね、ちょっと買ってみようかななんてね、思ったりしてますよ。あとは、ちょっと AV ね、まあ、日々見る機会が皆さんあると思うんだけどさ、なんか AV 見ててさ、ブスが出てくんじゃん。ね。そうするとさ、ブスしねえよって思っちゃう。ね、そんな自分がいるよねっていう風に思ってさ、なんかいけないなと思うんだけどさ、ただなんかいろんな動画サイトとか見てさ、そういう無料のサンプル動画とか見たりとかね、してさ、で、これいいかななんて思ってさ、見てさ、で、見始めるとさ、ブスかよみたいな。ブスのリスナーの皆さん申し訳ないですけども、ただそういうのはまあ、こっちもね、そういうエロい気持ちとかになってね見てるから、そりゃね、できれば一まあ、可愛くてね、美人でさ、でエロいのが一番いいわけじゃない。それなのにブスだった時にやっぱりさ、そのがっかり感は半端ないからさ、もうブスかよってなるわけなんだけどさ、まあ、そんな風にね思っちゃいますねっていうねところ。あとはあんま関係ないんだけど、葬式ってあるじゃん。で、葬式ってなんかさ、いつも思うんだけど、暗いよねって思ってさ、でもかといってね、その例えばその個人がね、その亡くなった方がね、もともとじゃあ例えばロックが好きでしたと、でロックが好きだからっつってそれを汲み取ってさ、葬式あげる人たちがさ、なんかロックバンドとか呼んでロックするとかっていうのはやっぱできないじゃん。だからなんかもう死ぬ前にもうその葬式プランをね自分で立てて、なんかね、そんなねロック好きだからって葬式にロックバンド呼ぶって、そんなもうね常識外れなことをして、あそこの親族はみたいな言われるのは嫌だからさ、これはもう個人がね、ね、亡くなった人がもう事前にこういうねプログラムで葬式をしてくれっていう風な遺言があってやってますって言えばね、その親族の方もね変な風に言われないからさっていうことでさ、なんかそんなんできたらいいななんて思ってさ、なんかね締めっぽいしさ、まあもちろんね、その終わった後とかでね、その別室でちょっとお酒飲みながらとかね、寿司とか食ってさ、でなんか懐かしい昔話とかしたりとかさ、思い出話したりとかっていうぐらいが基本だけどさ、でもさ、なんかそれどうなのとかね、ちょっと思ったりするんだよね。だから自分でそういうのできるんだったら、まあ、別にね、俺が死ぬ死なないの話じゃないですからね。ただなんか例えば俺がさ、おっさんになってさ、でじじいになって、でなんかそれで締めっぽい感じで終わっちゃうのもあれだからさ、なんか面白い感じにしたいじゃんっていうさ、そんな風に思ってね、例えばそういうバンド呼んだりとかさ、だらだね、おじいちゃん落語好きだったからってさ、落語の人呼んで落語の寄席をやってもいいじゃない、ね、そういうね、一番個人がね好きだった落語ね、これをちょっと今日はねやらせてもらいますみたいなんでさ、そういうなんかお披露目会じゃないけどさ、そういう風にねえするのもいいんじゃないのとか思ったりするんだよねっていう話ね。もうそんなことを考えて生きてますよ。じゃああとね、ちょっとお便りいただいてるから、お便りねいくつかちょっと読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、こちらベンジさん、皆さんこんにちは。僕の名前は、ベンジでフランス人です。パルさん、放送中にメール読んでいただいてありがとうございました。今最新回聞きました。 メール中に肝心なことを書くのを忘れていたみたいだったので補足しておきたいのですが、僕は23歳で童貞です。ちなみに英語での放送はやらなくていいですよ。お気持ちだけで嬉しいです。でもパルさんの日本語ってプロのラジオ DJ みたいにすごくクリアでわかりやすいですよね。そういう仕事は適職なんじゃないでしょうか。ちなみにフランス人ですが英語ペラペラなので英語を教えられますよ。オフ会に関する情報ありがとうございます。次回は参加したいと思います。では過去放送を聞いてきますというね、お便りいただきましてありがとうございますね。いやー本当にになんていうの、インターナショナルだね。もう本当にフランスのリスナーね、フランス人リスナーもうよくわかんないよね。まあでも童貞ということでね、23歳童貞ということで、まあ、普通のね、みんな仲間だねってね。もう世界の童貞もね、やっぱり童貞心を持ってる人間はどこの国に生きてても一緒なんだなっていうね、ことがよくわかるなっていうねところだよね。であとちょっとベンジさんね、ちょっと他にお便りいただいてましたけども、ちなみに趣味はニコニコ動画、主に実況プレイ、ニコ生、2チャンネル、アニメなどです。インドアの趣味ばかりで、これじゃあ女の子に会う機会があまりないっていうのはわかるけど、そもそも一人でいるのが好きだし、マイペースだし、女の子の前では挙取るし、女の子と付き合うことになったとしても本当に幸せになれるか、いろいろ複雑ですねというね、お便りいただきましてありがとうございますね。ほんとね、難しいよね。俺たちみたいなその趣味がインドアな、ね、人間はね、何かと知り合う機会ないからね、女の子とね。だからやっぱしカフェに行って、でノートパソコン持って、で外でね、ニコニコ動画とニコ生と2チャンネルとアニメ見てれば、そうしたらね、インドアじゃねえからもうアウトドア派になってるから、その時点で。そしたら毎週ね、じゃあ毎日もう通ってたりとかしてさ、でいつもね、このカフェいますよねみたいな、そんな話されるんでしょ、女の子ね、おしゃれなんですねみたいな、なんないかね、ダメだね、それ絶対俺たちオーラが出ちゃってるからね。ニコニコ大好きです、アニメ大好きですみたいなオーラが出ちゃってるから、まあそこは隠せないからね。まあなんとかそこおしゃれカフェに行くことによってね、隠していけたらいいかななんて思うんだけど、まあそんなんでね、ぜひこれからもね、このちょっとみんなモテたいね、まあ別にモテたいわけじゃないよ、そのいろんな女の子にモテたいわけじゃなくて、本当に一人でいいからね、自分にぴったり合うそんな素敵な女の子に知り合って、それでその子にだけモテればいいわけだからね。まあそんな夢をね見ながらね、俺たちみんな頑張っていきましょうっていうね話でしょうね。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん、中国のインターネットカフェで、恐ろしい事件、隣の座席に座ったやつが、やつの足がすげえ臭かった上に、そいつが靴を脱いだからナイフ突きつけてボコボコにしたんだと、パルさんもいくら隣のやつが足臭いからって襲っちゃダメだぞっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。でこちらね、URL 載せていただいてね、臭すぎる足に激怒、インターネットカフェに居合わせた男性を暴行&強盗というね、そんなね記事があって、まあしょうがないよって思うけどね、しょうがなくもないんだけどさ、ちょっとこの間ね、その俺がインターネットカフェ、その漫画喫茶行った時にさ、隣に座ったやつの足が生ゴミ臭くてさ、なんだこいつっていう感じで、もうちょっとイライラしたんだけどさ、でも、まあ、中国にもそんな人いっぱいいるよね、そりゃね。だからそれって、まあ俺はなんとかね、まあもちろん俺みたいなね、そういう温厚な、ね、キングオブ温厚な人間としてはさ、何も言わないけど、でもさ、普通に、ねえ、感情を表に出す人だったらさ、そりゃ激怒するよねっていうくらい臭かったからね。本当に。でさ、このさ、URL 見てさ、で他のページのリンクがあったの、したらさ同じ内容なんだけどさ、足臭すぎて激怒してさ、そいつ殺しちゃいましたっていう記事があったんだよね。だからそのぐらい、ま俺も足臭いよ、結構ひどい臭い感じあるけど、 だからもう夏とかはね、もうサンダルだったりとかするんだけど、サンダルだったらね、あの、足臭くなんないんだよ。だけど、やっぱし、靴履くと蒸れるんだよね。だから足臭くなるから。で、だからそんぐらい、まあでも俺ぐらいの臭さだったら普通の、あ、こいつ足臭えなっていう、足臭いってわかる足臭さなんだけどさ、あの、もう、この間生ゴミだったからね、だからそんなやつが来たらやっぱし、ね、事件起きちゃうよねって思うから、ぜひね、漫画喫茶とかね、インターネットカフェ行くっていう人いたらね、ちょっと足洗ってから、ね、足をきれいに洗浄してから行った方がいいんじゃないかなってね、思うからさ、まあ、こんなこと言われちゃうとね、もうなんかずっとね、家引きこもっててね、そんな中、ちょっとなんか面白そうな漫画がね、出たから、じゃあ引きこもりもそろそろやめてね、漫画喫茶から始めようかなって、外出ようかなって思ってたね。そんな、ね、ラジオの前の君ね、ちょっとブルっちゃって漫画喫茶にも行けないっていうことになっちゃうと、またそれはそれで問題だから。まあでも足だけ洗っとけばいいからね。足洗ってね。あの、あれだよ。普通の石鹸が一番いいね。それボディーソープとかっていうよりも、薬用石鹸とかで洗うのが一番いいかなって僕は思うんだけどね。で、そんなんで、洗ってからね、行っていただけたらね、何もトラブルなしで大丈夫かと思うからね。まあ、その辺をちょっと気をつけて、デオドラントにね、ちょっと敏感になっていただけたらなんて思いますよ。あとはラジオネーム、小心者さん。メンズエステは、ね、先週、そのスペシャルウィークでね、まあ、なんかいろいろしたいななんて思った中の一つでメンズエステ行ってみようかななんて話したんだけど、そこでお便りですね。小心者さんで、メンズエステは15年くらい前に、行ってたけど、そこで使うクリームが肌に合わなかったみたいで、すげえニキビ面になったことがあり、途中で解約しました。今にして思えば時間と金の無駄だったと思ってます。 D メールで忠告してやりたいくらいですよ。最初に50万くらい払って解約したら半分くらい返ってきた。やはり地味かもしれないけど、運動と食事に気を使うのが一番かなと思いますで、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、でもなんか良心的だよね。でも15年前でメンズエステとかって結構先駆けだよね。エステってやっぱし女性のものだったじゃない、基本的には。そこでメンズ TBC とかさ、いろいろ出てきたけどさ、そんな中でね、で最初50万ぐらい払うってね、まあでも半分ぐらい返ってきたっていうのはなかなか良心的かななんて思うけど、でも結局ね、行ったはいいけど結局ニキビ面になって帰ってきたっていうところだから、まあね、難しい話だからね。過去にね、メール送れるんだったらね、まあ過去にメール送ってね、まあそれでちょっとね、世界線変えていただけたらと思うんだけどさ、まあなんともね、まあこれは合う合わないあるからでしょうがないかなって思うけどね。まあ俺もちょっと今度じゃあ挑戦してね、ちょっとニキビ面にね、ちょっとなってこようかなって思っております。あとはラジオネーム、タモリックスさん。パルさん、ご無沙汰です。元気にしてますか？最近サボテンを育ててます。このサボテン、いわく付きのサボテンとしてサボテン付きには知られているんですが、その名もチンホウカクまたはチンボウカクと言われていて、その名の通り弾痕のような形をしているサボテンとして知られています。そんなわけで早速フォトショーで色を変えてみました。親バカですが、筋の感じとかがかなりいい感じにリアルに育ってきている、来ていて、我ながらたくましい息子に育ってきているなと、嬉しくなります。思いっきり庭の、軒先に出しているんですが、通報されて公然わいせつ罪で捕まらないかとヒヤヒヤ しつつも、露出のようなドキドキ感が、混じる不思議な感覚に陥っています。これからも、せがれいじりを楽しんでいこうと思います。それではラジオの更新楽しみにしていますでね、お便りいただきましてありがとうございます。こちらね、掲示板の方に URL つけていただいてますんでね、興味のある方は見ていただけたらと思うんですけど、まあそういうね、チンポ的なね、弾痕的な形をしたね、サボテンですね。なんかそのサボテン特有のなんかトゲトゲっぽいのはあまりなくて、ツルツルしたね、やっぱり弾痕っぽい感じがね、ちょっとするんですけど、でちょっと色変えたやつもね、載せていただいてるんですけど、うん、色変えると、まあ、そりゃあね、まあそれっぽく見えちゃいますからね、まああれですけど、まあなんかでもおしゃれな家にはさ、サボテンがあったりするじゃない。まあそのなんて緑っていうの、グリーンを置きましょうみたいなさ、 ところもあるから、俺もちょっとね、なんか置こうかななんて思って、そんなね、おしゃれなこと考えてんだけど、置く場所がないんだよね、本当に。部屋狭いの。なんでこの部屋にしたのっていうね。ぐらい部屋、狭くてね、ちょっと、悲しくなってきている部分があります。あと、ラジオネーム、ベルさん。iPhone アプリの勉強会で知り合った人が、ギークハウス、かっこ IT オタクのためのシェアハウスの住人だったので、遊びに行ってきました。古い大きな家に20代から30代の、男が10人住んでいて、個室はなし、全員2段ベッドで寝ていた。オナニーとかどうしてるんですかと、ぶしつけな質問してみたら、A さん、自分は大丈夫です。B さん、そういうのは外でやれば。C さん、回数は減ったよね。1日3回だったのが1回に。とのことってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そういうね、素敵なね、まあ、なんていうの、ギークハウスっていうの、そういうシェアハウスがあるということでね。まあ、でも結局ね、その男性10人住んでれば、まあ、オナニーはね、みんなする中で、まあ、なかなか、ね、回数は減るよね、っていう。1日3回が1回になるっていうね、ところだから、もしなんかもう、毎日ね、オナニーでね、もう、どうしようもないと。日々何も手がつかないと。いう人いたら、こういうその、みんなでね、そういうシェアハウスみたいなので住んだら、オナニーの回数減るぜっていうね、ことがあるから、ぜひね、みんなで住んだらね、そういう悩みも解消されるかもしれないしね。まあでも男10人いたらね、ちょっと、あーっていうね、そんなところもあるかもしれないからね。ホイホイ来てね、よかったのかっていうね、話になっちゃうからね。まあその辺も気をつけながらね、やったらね、なんかちょっと面白いななんて思いますけどね。あとは、そうだな。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。パルさん、カフェ行くなら、なんだこれ、UFO テーブルカフェ行ってみてくださいよ。東京にはあるんですよね。原画とか飾ってあるみたいですよ。店内は普通のカフェっぽいしというね、お便りいただきましてありがとうございます。これがわからない。UFO カフェっていうのがわからないんだが、あ、フェイトゼロのカフェなんだね。うん。で、そこで原画とかが載っていると。知らなかったわ。今ちょっと調べちゃったわ。そうか、でも、残念ながら、俺、ゲームやってないし、フェイトゼロも、1話見て、結局、ゲームやってから見ようと思って見てないから、もう、行ってもわかんないんだよね。そう、もったいないね。もう、ゲームしないでさ、もうアニメ見ちゃえばよかったってね、ちょっと後悔してんだよね。だって、普通に、ねえ、フェイトゼロ、1話から面白かったもんね。だからちょっとまあ、世界観がね、ちょっとわからないから、登場人物とかもいっぱいいたからさ、わかんなかったけど、それでもさ、ちょっと面白そうだなって思ったからね、見ればよかったかなって思うんだけどさ、今ちょうどね、佳境に差し掛かってるでしょ？だからね、まあ、行きたいですね。ちょっとできたら行きたいなって思うんだけど、ね、でそれまで頑張ってフェイトをね、クリアか、アニメ見るかね、ちょっとしたいかななんて思います。ありがとうございます。ね、じゃあそんな感じで今日もね結構お時間経ちましたね。まあそんなんで今日もまあこんな感じだったんですけども、次回が6月の10日日曜日ね、また23時からね1時間ちょっとやっていきたいと思いますからね、またよかったら聞いていただけたらなとって思います。じゃあそんな感じでね、まあ来週はまあ特にはまた馬券買ったりとか、あと休みの日があったらスロット行ったり行かなかったりとかね、あるかもしんないけど、まああとはね、この後、まあこの後別にユーストリームするとかそういう話じゃなくて、楽天にね、すぐ行ってね、多分セールのお時間帯が1時とか2時とかまでだと思うから、なんで、ちょっと悩んでね、その部屋が狭くなるような、そういう棚、買ったりとかね、しようかななんて思うんだけどさ、あと椅子買ったりね、うん、ちょっと椅子もね、まあ、結構おしゃれな椅子を使ってるんだけど、だけどちょっといいね、イームズ、うん、っていうなんかイームズの DSW とか言ってね、それリプロダクトデザインのなんかもうおしゃれな話しちゃってるでしょ、っていうのがさ今安くてさ、 それも売ってるから欲しいなとか思っちゃったりとかね、いろいろしてるからね。まあこの辺、まあ、買ったらね、まあちょっと、まあ、来週もそうしたらね、おしゃれな部屋からねお送りする感じになっちゃうからね、童貞のみんなにはちょっと辛いそんな一時間になっちゃうかもしれないけどね、まあ、大丈夫、俺もそのおしゃれな空間からやることによってね、ちょっと窮屈な感じでね苦しくなってるからね、おしゃれ、あんまおしゃれね得意じゃないよね本当に。だからまあまあでもちょっとおしゃれになっていくとちょっと女性との距離もね縮まっていくし、ということでね、無理しない程度にねおしゃれをね、していきたいなんて思っておりますからね、今後はもうおしゃれ系童貞ネットっていうことでね、やっていきたいと思います。じゃあそんな感じでね今日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。